続いて個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、これからの北区発展のためにデジタル化を強力に進めよ、公明党議員団須藤昭夫の質問です。オンラインとの併用ができるような会議室の環境改善の要望は、コロナ禍を経験した区民からも多い。会議室がある施設での Wi-Fi 環境整備が重要だと考えるが、区の考えは。
ホクトピアや区内の3文化センターでは、Wi-Fi 環境を一部整備しており、今後は会議室などでの利用が多く見込まれる赤羽会館や滝野川会館での整備を検討する。なお、他の区民施設についても優先順位などを考慮の上検討する。
小中学校と保護者間の連絡ツールについて、欠席等、朝の電話での連絡に苦労しているとの話も聞く。連絡ツールのデジタル化の完全実施にはどの程度の期間を要するか。
一人一台端末の導入により、朝の出欠連絡についてはおよそ8割の学校がデジタルの連絡ツールを活用している。早期にすべての小中学校で実現するよう校園長会で周知していく。
霧ヶ丘団地にはコインパーキングが存在せず、親の介護のために車で一定期間泊まりに来る方が困っている。コインパーキングの誘致、または居住者駐車場の空きの一部にコインパーキングを設置するよう都への要望を求める。
都では都営住宅の駐車場の空き区画の一部を活用し、時間貸し駐車場を設置する事業を一部の団地で進めており、設置検討を働きかける。
公明党議員団須藤昭夫の質問でした。次はスターハウスのある場所から軍都から平和への歴史発信を、日本共産党北区議員団相良俊子の質問です。登録有形文化財スターハウスのある場所から日本住宅文化と遺跡調査の記録を公開し、北区の魅力を広く内外に発信するよう求める。
情報発信施設の構成施設であるスターハウスの活用を含め、今後検討する展示や企画など UR と協議の上、積極的に広く発信していく。
大規模住宅での高齢者の安全を守るため、緊急通報システムの普及と活用の改善等、緊急時における対策強化について区の見解は。
区では高齢者のみの世帯などに見守り緊急通報システムや安否確認センサを設置している。なお、システムだけでなく周囲の気づきも重要と考え、見守りの取り組みをさらに進めていく。
学生や若年ファミリー層定住化のため、大学と連携したコミュニティ活動支援に関する協定への参画を促すことや、子どもたちの最善の教育環境整備が必要と考えるが、区の見解は。
協定は都の事業のため取り組みの効果や有効性を注視し検討していく。子育て環境の整備については、今後整備される分譲集合住宅の規模なども注視しつつ、より良い環境の中で育つことができるよう適時適切に対応していく。
都営霧ヶ丘団地の建設計画の進捗状況は。
主に団地北側地区の新築計画では、都が2期に分け計783戸をおよそ3年で整備する予定。
日本共産党北区議員団相良俊子の質問でした。続いて、平和事業の充実を、補聴器助成制度の実現を、日本共産党北区議員団本田正則の質問です。補聴器助成について、財政面や医師会販売店との連携による検査等のシステム構築の課題がクリアなら、助成制度の早期実現を求める。
他区の制度を参考にするとともに、今後医師会や関係機関の協力もいただきながら、制度導入に向けた検討を進めていく。
公衆浴場はボイラー故障など大きな設備費の発生が廃業につながると聞くため、設備費助成の増額を求める。また高齢者入浴補助券の委託料引き上げと利用回数増の実現を求める。
設備改善経費の一部補助などをしており、今後も必要な支援策を検討する。委託料引き上げは慎重な対応が必要であり、利用回数増は難しい。
バス路線のない上中里2丁目地域、減便が相次ぐ東田端、田端新町地域のため、軽バスを上中里駅を経由する既存路線の拡充を求める。
既存路線は安全な定時運行の継続が必要なため、提案のルート変更は考えていない。なお、利用状況や地域の動向などを踏まえながら、必要に応じて運行ルートの見直しを検討する。
避難ルート確保のため、田端駅南口に人道跨線橋を整備する必要性について、区の見解は。
跨線橋は災害時の避難経路としても有効だが、課題が多い。関連機関と情報交換し、駅周辺の開発動向にも注視しつつ、多角的に検討する。
日本共産党北区議員団、本田正則の質問でした。代わって、安心できる子どもの居場所を、不登校児対応のさらなる充実を、向井派新社会党所属、福田浩一の質問です。不登校児童が増えている現状の中で、子どもたちの教育機会の確保を図るため、北区の小学校内への校内フリースクール設置に向け、まずはモデル的に設置することを求める。
先行自治体の視察から得られた課題と成果を検証し、どのような取り組みが可能か研究する。
家庭に居場所のない子どもたちのため、早朝や夜間までの居場所として、区民センター等の区有施設の一部を無料開放したらどうか。
利用時間の調整や他の利用者との公平性などさまざまな課題があり、今後の研究課題とする。
児童館を子どもセンターへ移行することにより、小学生が楽しめるものがなくなった。子どもセンターでの小学生が楽しめる場所を残すことを求める。
児童館が担ってきた小学生の居場所機能は、ワクワク広場に移行することとしており、さまざまな事情により参加しない児童は、引き続き児童館などで受け入れるなど、必要な対応を行う。
家庭に居場所のない子どもを対象に、図書館やティーンズセンター等の施設の一部でも良いので、利用時間の延長ができないか。
子どもの居場所にかかるさまざまな取り組みの効果などを検証した上で、職員配置や財政負担などの課題への対応を含め、今後研究していく。
向井派新社会党所属、福田浩一の質問でした。今度は、特別支援時に優しい帰宅へ、着実な ICT 化と DX 推進を、向井派所属、駒崎美希の質問です。障害児に対し、23区でも半数以上が取り入れている保育指数の加算を求める。また、内定後に保育時間の短縮を告知されることがあるため、職員の加配調整を行ってから内定を出すなど、プロセスの改善を求める。
子どもの障害の有無を理由とする入所調整時の配慮は、他区の状況などを参考に検討する。また、障害のある子どもの保育園内定にかかるプロセスは、他区の取り組みなどを参考に研究する。
特別支援学級の支援機関は、個々に応じて慎重に判断することを求める。また、通常学級に安心して移行できるよう、体質に向けて支援内容の丁寧な説明や見守りを求める。
区はこれまでと同様に、対象児童生徒を個別に確認などし、保護者などへ丁寧な説明などをし、退出時期の検討などを行う。退出後の見守りなどのフォローアップは、今後の研究課題とする。
区民目線の DX 推進のため、往復はがきのみの申し込み廃止、ふれあい館の予約等のシステム化、区施設の Wi-Fi 整備等を求める。
往復はがきのみの申請受付を見直し、多様なウェブによる方法の活用に努める。現行の予約システム機器の公開時期などを考慮し、新たなシステムの構築を検討する。区施設の Wi-Fi 環境整備は、 赤羽会館の整備など検討する。
向井派無所属駒崎美希の質問でした。次は教育バウチャー制度導入へ、児童喫煙ゼロを目指して、向井派日本維新の会所属吉田圭介の質問です。区は中学生のいる生活保護受給世帯に対し、塾代等の建て替え払いを行っているが、非保護者等自立促進事業において、学習環境整備費スタディークーポン方式を選択してはどうか。
学習塾費用助成は後払いだが、選択できる塾の自由度や個人情報の秘匿性というメリットがあるため、スタディークーポン導入は考えていない。
学習支援事業について、保護者や子どもが必要な教育サービスを選べる教育バウチャー制度への転換を提案するが、区の見解は、
既存の事業を利用者のニーズに合わせて拡大しながら継続するとともに、引き続き他自治体の取り組みなどを参考に多様な方策を検討していく。
児童喫煙防止に向けた環境整備と合わせて、路上喫煙禁止重点地区の指定を機動的に行い、実効性ある児童喫煙防止対策を進めるべき。
重点地区指定は、過料徴収の場合の運用上の課題がある。指定喫煙場所の環境改善など、ハードソフト両面から幅広い対策の充実を図る。
屋外喫煙所を状況に応じてコンテナ型等の密閉型とし、非喫煙者が安心できる歩行空間を確保すべき。喫煙所整備について区の見解は、
密閉型喫煙場所の整備は受動喫煙防止に有効と認識しているが、法令の制約などがあるため、他自治体の事例などを参考に調査検討を行う。
向井派日本維新の会所属吉田圭介の質問でした。個人質問をお伝えしました。